発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。それでは発電マンの岩堀義弘さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今ね、例えばその台風で、はい、あるいは落雷で、はい、停電したとかって話を聞いた瞬間にもうあたふたしちゃうと、
はいはい、
一体この夏の暑い時に電気なしでどうやって過ごすんだっていう話になったりもするわけですよね。
はいはいはい、そうですね。
亡くなってみて本当にその時分かるって話がいくつも出てきたりするんですけれど、はい、日本の場合ってご存知のように原子力発電っていうのも3年止まってるわけですよね。
はいはい、
何によって賄ってるんですか？
あの、今それを賄ってるのは基本的には火力発電ですよね、うんうん、やっぱりね。発電の、まあ、種類というか、うん、大きく分けてベースロード電源っていうのと、うん、ピーク電源っていうのがあって、うん、ベースロードって何かって、まあ、原子力が一番代表的なものだったという過去形でいうのがいいと思うんですけれど、いわゆるその一番基本となる一定の大きな流れを、まあ、賄う発電の種類なんですね。
それで、まあ、例えば収入で言ったら基本給みたいなもんですね。
まあまあそうですね、そうですね、うん、それで電力っていうのはどうしても電気を必要とする人たちがこうたくさんいると、それに合わせて電気を作らなきゃいけないですよね。貯めとくわけにいかないので、需要に合わせて供給をしなきゃいけないと。あと、需要がこう大きくこうぶれるもんですから、特に夏場の昼間って言うと皆さんエアコン使ったりとか、工場なんかでもエアコンガンガン効かしたりと、そうすると夏場の昼間なんていうのは非常に大きな電力を必要とするんですよね。とその電力に合わせてたくさん増やさなきゃいけないと。そのピークに合わせて発電することを、まあ、ピーク電源というふうな言い方をしてるんですけど、そのピーク電源を賄うのが火力発電ということで言って、まあ、ベースロード電源の方は原子力で任せておけばいいだろうと。原子力っていうのは一回こう動かし出すとですね、ずっと同じ電力をこう出し続けてくれるんですね。逆に止められないっていうのがあるもんですから、で夜中までそれこそずっと発電し続けてしまう。ところが夜中は皆さん全然使わないので、その使わない電気を実は、オール電化という形で深夜電力に安く提供して貯めといて、で使いましょうっていうのがオール電化の、まあ、基本的な構想なんですね。だからオール電化っていうのはある意味その原子力を前提として作られたプランなんですね、 あれはね。で今はその原子力がまあ使えない状態ですから、そうするとですね、そのベースロード電源も何かで賄わなきゃいけない。これはまあ他にいろんな、まあ、もちろん水力発電だとかいろんなものがございますけれど、一番使いやすいのはやっぱり火力発電で、それにプラス、まあ、最近はまあ再生可能エネルギーである風力ですとかバイオマスですとか、さまざまな発電方法が今考えられて、でやっぱり電力っていうのは、まあ、どこの国もそうですけど、一つの電気の発電の方法で賄えるっていうところはないんですよね。ですからいろんなものを組み合わせて、要は全体を賄うというふうにしていかざるを得ない
ん
ですね。
で主なものが火力であり、はい、水力であると、
はい、
まあ、これ二大電力というか発電ということになるわけですね。火か水かと、
はいはい、
もうね、両極端みたいな話ですけど、
まあまあ、原子力がなくなった中ではもうそれになりますよね、う
ん、ですよね、はい、でその他言われているその持続可能な世界のにおける再生可能エネルギーとかって言われているものっていうのはどんな種類があるんですか？
まあ、私がやってる、まあ太陽光発電、うん、から風力、うん、からバイオマス、最近ですと波力とか
波
ですね、
うん、張力っていうのもありましたね。
張力発電っていうのもありますよね。
大潮の時と小潮の時と、はいはい、満潮干潮でその差を使うってことですよね。
あと温度差発電とかね、
うん、温度、
そんなようなのもありますよね。
これ考えてみたら、じゃあいろんな方法でもっともっとエネルギーを取り出すことはできる、
そうですね、
ってことですか？
そういうことですね。
いろんなところから、はい、まあ、今できているもので主に見えているものがそういった風、風力であるとか、はいはい、バイオマスというのはつまりこれは木くずなどを燃やしてってことですよね、はいはい、
そうですね。
それから波や地熱やあるいは太陽光や、
はい、
こういうもの、
そうですね、まあ、元々は全部太陽のエネルギーなんですけどね。
あ、そっか、
はい、
太陽のエネルギーで育ったものを使うとか。
そうですね、まあ、太陽のエネルギーを直接電気に変えるのが太陽光だし、うん、で太陽のエネルギーのせいで起こった風ですよね、うん、この風っていうのはその温度の違いとか気圧の違いでこう風が起こる、
うんうんうん、
それも太陽の熱放射によってこう風が起こったりしますから、やっぱりもともとは太陽のエネルギーだし、うん、で唯一太陽のエネルギーじゃないのは自熱発電だけですね、
うんうんうんうん、
あとそれこそ極端なに石炭にしても石油にしても全部過去の太陽のエネルギーですからね、
うんうん、なるほどね、はい、みんな太陽の仲間ということ。
そう、結局全部太陽のエネルギーを何らかの形で使ってるに過ぎないですよね。
うん、はい、でもそれだけいろいろあっても、はい、今その電気を扱っている売買している会社っていうのはもう、まあ、言ってみれば独占状態ですよね。
今はね、各日本の旧電力会社かな、
うん、はい、ということですよね、はい、でこれがところがその今年2014年ですけども、はい、まあ、2年後というかあと1年半後くらいになりますか、
はいはいはい、
2016年には電力の自由化って言われてるんですけど、はい、これはどういうことになるってことですか。
今まで電力会社からしか買えなかったのが他のいろんな会社から買えることが、
他のいろんな会社なんかでもないですよね、ま
あ、あの今も実はあるんですけど、
ね、あるんですか。
いろいろあるにはあるんですけど、うん、あの大きなスーパーですとか観光庁ですとかそういったところはですね、もう自由化になってまして、で例えばあれですよね、名古屋の方だったかな、あの中部電力を飛ばして東京電力から電気を買うとかっていうことも実際にはもう行われてるんじゃないですかね。
ああ、そういえば中部電力も関東に売るという話が出てます ね、
はい、そうですね、はい、いわゆる大口事業化のところではもうそれが自由化になってますので。
あ、そうか、新しい会社ということではなくて今までの、まあ、テリトリーと言いましょうか、はいはい、枠が決められていたところは乗り越えてもう良くなってるっていうことですね、はい、融通ができるように。
そうですね、
さらに新たな電力会社ができてくるっていうことも。
そ
うです
ね、あのそれも実際に大口事業化に向けて電力供給会社というのはあるにはあるんです、うん、少ないですけどまだ。
2016年を目指して自由化になったら、はい、よし一つやってやろうというわけで作り始めることは
もうありますね。今あのいろんな会社が今虎視眈々と狙ってるんじゃないですかね。
ということはエネルギー市場っていうのはやっぱり魅力的ってことですか。
そうですね、やっぱね、というのはこれはもう根源的にエネルギーがないと人間は生きていけませんから、
はい、
どうしても市場としては非常に大きなものじゃないですかね。
今の時点でじゃあ、はい、発電マン岩堀さんは電力自由化になったらどんな風になりそうだって予想してます？
うん、そうですね、やっぱり各地元でですね、中規模の会社でもそういったあの発電会社みたいなものができていてですね、うん、例えば発電マンはそれをやるとは限りできないかもしれませんけれど、うちはクリーンなエネルギーを売りますよという会社があってですね、うん、でそういう会社からもしかしたらちょっと高いかもしれないけれどクリーンな電気を買いたいんだという方はそちらと契約するとかいうこともあるかもしれませんし、場合によってはですね、例えば太陽光発電で発電している会社はピーク電力だけあるわけですね。でピーク電力だけは安くできる可能性があるので、例えば時間別にですね、極端な話ですよ、朝方はあの普通の電力会社から買うけれどこのピークの電気だけは私こちらの方から買うわということも可能性としてはありますね。まあ、いろんな仕組みがあの付随していかないといけないので、うん、すぐのすぐは難しいかもしれませんけれど、うん、将来的にはそういうふうになってくる可能性があるなと思いますね。
でも自由化ってことはそれぞれ金額も多分違うってことですよね、電気の金額も。
はい、そうですね。
ただ私の知る限り今まだ電気は電線で送られてくるはずで、
はいはいはい、ですから電線はもちろんそこはあの例えば電力会社が送電会社としてあると思うんですね、うんうん、だ今の通信と同じで、例えば NTT の通信回線を使いながらも他の会社がある個人と契約して、うん、そこの通信線だけは使わせてもらって使用料を払うとか、うんうんうん、そういう形ですよね。
同じようなことが電力でも起こってくる、
起こってくると
ということがあり得るんじゃないか
じゃないかなという、これちょっと余談ですけど、うん、全量買い取り今20年ですよね。で20年後これ電力会社買い取ってもらうのは20年間ですから、その後どうなっちゃうんですかってよく質問いただくんですね、
うんうん、
まあ、もちろん先のことだから分かりませんと、まあ、電力会社は買い取らないかもしれませんけれど、まあ、電力自由化になった時に別の会社が民間会社が 安いかもしれないけど買い取る可能性はありますよね。
うん、
そうするともう焼却が終わった設備ですから、でも発電はするわけですから、うん、まあ、太陽光発電を持ってる人ももう20年でだいたい焼却しちゃってると、うん、取り壊すぐらいだったら安くてもいいから売っちゃえという人はいっぱい出てくると思うんですね。でそういう電気を安く買って提供しようっていう会社も出てくる可能性はありますよね。
今まではとにかく電線通じて電気が来てなんだか電気使ってればいいやだったのが、はい、もっと私たちそれじゃどんな電気が作られてるのかとか、
はい、
どこから買えばどうなのかということを勉強しないといけない時代もやってくるってことですね。
まあそうですね、
あと2年で、
はい、可能性ありますね。まあある意味選択肢がいっぱい出てくる。
ただ気をつけないと急に停電されちゃったりとか、はい、電気来ないなんていうことになるとね、
そうですよね、
大変なことですから、はい、その辺はしっかり見とかないといけないですね。そうですね。へえ、面白いですね。また次回もじゃあその辺のお話をもう少しいろいろ聞いてみたいと思います、
はい、
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。